通告に従い大項目2点について質問させていただきます。近年の留萌市における政策の進め方を検証するにあたり、市民生活に付随した事業形成のほか、関係人口増加を目的とした事業として外部からの人材確保にさまざまな尽力をされておりますが、現在市が掲げているこの5つの拠点事業はその根幹をなす事業といっても過言ではないと思われます。そこで大項目1点目として、市が進めている5つの拠点事業について伺います。この拠点事業は地域活性化や市民サービスの向上のための重要な施策として理解しております。しかしこれらの事業に伴う継続的なランニングコストやその費用負担のあり方について、市民から関心や懸念の声が寄せられております。特にこれらの事業が市の財政に与える影響や市民への負担の増加につながる可能性について、具体的な情報提供と説明を求めます。そこで中項目1点目として、事業における市民への影響について、これら事業が市民生活や地域経済にどのような影響を及ぼすのかについて、市民への十分な説明がなされているのか疑問を持っております。特に税負担、雇用の創出、生活環境への影響など市民に直接関係する事項について、市の見解をお聞きします。次に中項目2点目として、5つの拠点のうちアウトドア観光、食料安全保障、再生可能エネルギー、食品製造拠点の将来像について、さらにこれらの事業が市民に対しどのような利点をもたらすと考えているのか、その具体策と到達目標についてお聞きします。また5つの拠点のうち未来志向型教育の拠点について、現在の取り組み内容と事業の到達目標についてお聞きします。次に3点目、主に観光政策におけるランニングコストと受益者負担についてお聞きします。ランニングコスト算出にあたり、年間でどの程度の維持管理や運営費が必要と見込んでいるのか、その財源について、これらの費用負担が市全体の財政状況に与える影響について見解を求めます。さらに公設民営施設に対し、市税の適正な使途をどのようにチェックしていくのかお聞きします。また受益者負担の考え方と具体的な負担額について、他自治体の事例や市民の意見をどのように反映しているのかお聞きします。次に中項目4点目として、事業形成における政策の有用性と根拠についてですが、この5つの拠点事業の事業形成に至る根拠について、市民への効果、また市民の生活向上に資すると考える根拠についてお聞きします。次に大項目2点目、子育て施策対策の方向性についてお聞きします。他自治体において人口増加を可能としている政策を見ると、特に子育て支援に対する政策が際立っていると感じます。中でも近隣自治体では未就学児の幼稚園保育料の無償化といった子育て世代への負担軽減を行うことで移住定住を促進しており、子育て世代にとって生活しやすい環境整備が不可欠と感じますが、子育て中の親が子育てしやすい地域として市外への PR としても大変有効と思われる留萌独自の政策を今後展開していくお考えはあるかお聞きします。次に中項目2点目として、子育て環境の整備についてお聞きします。チャイルモは屋内交流遊戯施設として2022年4月にオープンし、2024年には市内在住の子どもたちを対象に遊戯広場の利用料が無償化され、子育て環境の充実化が図られていると感じます。しかしこの遊戯場を利用する方からは、施設内で遊べるのは年少まで、年中になると活動量が増えるため行動が制限される施設内での活動は難しいとの声が上がっております。また成長された子どもを持つ家庭の施設離れや他市町村へ行かれる方も多く見受けられています。室内交流施設としても機能の強化をし、多くの方に利用していただくため、そして年間を通して健康維持増進に寄与する施設として、施設活用など再検討が必要な時期ではないでしょうか。チャイルモの活用状況について、また開業時からの入場者数の推移に対する見解と今後の施設利用の促進策についてお聞きします。 次に2点目として、中高生の居場所づくりと重要性についてお聞きします。中高生は学業や人間関係、進路の悩みなど多くのストレスを抱えがちです。安心して過ごすことができる場所があることでストレスを軽減し、自己肯定感を高めることができます。そのため、学校や家庭以外の安心して過ごせる場所や、心を許せる環境を整えることが重要となります。しかし、心の安定を図るための居場所がどんどん縮小され、孤立することで不登校や引きこもりのリスクを高める結果へとつながる可能性があるため、行政の役割として、子どもと社会とのつながりを作ることも重要な責務と感じますが、現在、市が率先して行っている子どもたちの居場所づくりに対する事業について、また、中高生が安心して過ごすことができるスペースの確保対策について、今後の方向性について伺い、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、5つの拠点事業についての中で、中項目1点目、事業における市民への影響についてとして、5つの拠点形成により、想定される市民の税負担や雇用面の期待効果など、市民生活や地域経済への影響についてのご質問でございますが、社会経済環境が急速に変化し、特に人口減少、流出が進む地方においては、従来型の行政施策だけでは多様化する価値観に対応することは難しく、また、自前の税収頼りの地域経営は、今後、ますます厳しい状況になるものと考えております。留萌の価値を高め、共に地域の課題解決に果敢にチャレンジできる、市内外の企業としっかり連携を図りながら、時代の転換期を乗り越えていくことが、将来のまちづくりにつながるものと考えております。私といたしましては、時代の変化に敏感な民間活力を呼び込むとともに、地元企業の持つポテンシャルも生かしながら、地域の利益につながるパートナーシップを築き上げ、地域が抱える課題の解決と、地域振興をともに実現していくことが、重要と考えており、現在取り組んでおります5つの各拠点づくりを着実に推進することにより、人口減少や少子高齢化という課題の中、地域が持続できる仕組みを作り上げていくことが必要であると考えております。各事業の推進にあたりましては、民間活力を生かすとともに、知恵と工夫を施し、公共投資においても財源を調達することにより、初期投資の実負担を極力軽減しながら、利用料金により、後年のランニングコストを抑えていくことによって、市財政に影響を及ぼさないことを基本に考え、これらの事業を核に、新たな産業や付加価値、さらには、新たな民間投資を引き出すことで、雇用や関係人口の創出など、地域への新たな好循環とその果実が市民生活やサービスに還元できるものと考えております。次に、中項目2点目、観光、教育、食料、エネルギー、食品製造に対する将来像についてとして、アウトドア観光の拠点、食料安全保障の拠点、再生可能エネルギーの拠点、子育て支援と食品製造の拠点における事業の具体案と 到達目標についてのご質問でございますが、アウトドア観光の拠点につきましては、令和8年度夏ごろの開業を目指し、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備を進め、観光案内やツアーデスク、レンタル用具の受付、アウトドア用品の展示、販売施設や物販、飲食施設を設置し、訪れる人々が気軽にアウトドアを楽しめる環境づくりを図るものでございます。また、道の駅留萌を中心に、観光情報の発信、アウトドア体験の提供、地域周遊ルートの設定のほか、地域の食材や加工品を活用した飲食サービスの提供などを通じて、観光客と地域住民の双方に新たな価値を提供するとともに、館内全体のゲートウェイとして、観光資源を結びつける役割を果たし、持続可能な観光と地域振興を実現することを目指していくものでございます。次に、食料安全保障の拠点につきましては、留萌港に農作物の出荷拠点となる新たな小麦収出荷貯蔵施設を整備し、配合圏域である上川、北空地、留萌地域の農産物等の集積を図り、その安定供給と物流機能の改善、強化を図るものでございます。また、施設が運用されることに伴い、生産地の負担軽減による生産振興が図られるとともに、留萌港における輸送業務や港湾荷役業務の長期安定的な確保を図り、留萌港の活性化につなげていくことを目指していくものでございます。次に、再生可能エネルギーの拠点につきましては、日本海からの強く有用な風が吹く自然条件や、高いポテンシャルを有する重要港湾留萌港の強みを生かした風力発電の誘致や、基地港としての拠点形成を図るものでございます。また、拠点形成を図ることによって、国が進める2050年のカーボンニュートラルの実現とともに、風力建設関連やメンテナンスなどの新たな産業拠点の創出により、留萌港の活性化につなげていくことを目指していくものでございます。次に、子育て支援と食品製造の拠点につきましては、学校給食センターを民間事業者へ有償譲渡し、学校給食のみならず、新たな給食・配食サービスの展開など、民間事業者による施設能力を最大限に生かした柔軟で効率的な運営により、食品製造の拠点形成が図られるものでございます。また、施設の有効活用により、学校給食におけるアレルギー代替食の提供や、幼稚園などの子育て関連施設や、教育関連施設などへの給食提供に期待ができることなどから、子育て支援などの充実を目指していくものでございます。次に、中項目3点目、ランニングコストと受益者負担についてとして、アウトドア観光の拠点施設である公設民営施設について、年間の維持管理費と市の費用負担が財政状況に与える影響についてのご質問でございますが、現在、整備を検討しておりますアウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、道の駅留萌を構成する公共施設として、留萌市で施設整備を行うこととしておりますが、ビジターセンター部分以外のアウトドア関連商品の物販施設及び物販飲食施設にかかるランニングコストは、光熱水費にかかる実費相当分と面積に応じて徴収する施設使用料により、全額充当することとしており、市の費用負担は発生しないものと考えているところであります。 またビジターセンターにつきましては、道の駅留萌の指定管理業務として指定管理料による公費負担は発生しますが、今後アウトドア体験料やレンタル料などの収益を得ながら指定管理料の圧縮につなげることで、中長期的な管理運営の財源を確保し、施設の自立自走により市の財政負担の軽減を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、受益者負担の考え方と具体的な負担額について、どうした、次に維持管理費にかかる市税の適正な使途をどのようにチェックしていくかについてのご質問でございますが、アウトドアアクティビティ拠点施設につきましては、道の駅エリアの現施設と合わせて指定管理者制度を導入するとする予定となっており、現在の指定管理期間が令和7年度までとなっていることから、令和8年度より新たに指定管理者を公募する準備を進めているところでございます。指定管理者の候補者を選定する際の業務計画書及び収支計画書並びに毎年提出が義務付けられている事業報告書や収支決算書は、外部の執権を有する委員などで構成する留萌市指定管理者選定委員会で、その内容が適切であるかを審査していただいているところであり、同時に維持管理費にかかる市税の適正な使途について評価していただいているものと認識しているところでございます。アウトドアアクティビティ拠点施設においても、同様の手順の中で、市税の適正な使途をチェック可能であると考えているところでございます。次に、受益者負担の考え方と具体的な負担額について、他自治体の事例や市民意見をどのように反映しているかについてのご質問でございますが、他自治体の事例では、テナント利用者からの使用料及び光熱水費等の実費分、また体験メニュー及びレンタル用具のサービス料などにおいて、受益者負担として施設の維持管理費や運営費に充当しているケースが多く見られるところでございます。道内自治体の具体的な事例を挙げますと、南富良野町の道の駅を核とした町のにぎわい拠点施設内の販売施設では、テナントの受益者負担として1平方メートルあたり月額300円の使用料のほか、光熱水費などの費用を徴収、越水町のツーリストセンター施設内の商業店舗では、テナントの受益者負担として店舗 419.2 平方メートルに月額10万円の使用料のほか、光熱水費などの費用を徴収、東川町インフォメーションセンター道草館内の貸店舗では、テナントの受益者負担として店舗 276.09 平方メートルに月額10万円の使用料のほか、光熱水費などの費用や維持管理に要する費用を徴収しており、いずれの自治体も施設の設置条例において使用料を定めているところでございます。私といたしましても、他自治体と同様に留萌市道の駅条例において設置の目的や施設の位置づけ、使用料や光熱水費の負担などを規定し、維持管理費に充当する受益者負担の透明性を確保してまいりたいと考えております。次に中項目4点目、 事業形成における政策の有用性と根拠についてとして、事業形成に至る根拠と市民への効果、有用性についてのご質問でございますが、5つの各拠点づくりにつきましては、基本的な考え方として、留萌の自然環境や資源、資産を有効に活用すること、民間企業等の活力を活用すること、チャンスとタイミングを逃さないこと、知恵と工夫を施し、市財政に影響を及ぼさないことを基本に、民間の持つ多様なノウハウや技術、知見、資金を引き出し、市の限られた予算を効率よく活用しながら、人口減少の抑制と雇用、関係人口を実現するための仕組みを構築し、これによって地域に変化を生み出し、課題解決につなげるようというのが狙いであります。人口減少が顕著な状況において、社会経済環境、時代ニーズやライフスタイルの変化など、変化のスピードが加速する中にあって、地域や社会の構造的な課題を克服し、地域特性や地域資源を活用しながら、大きな飛躍が望める分野に焦点を当てて、事業形成を行ってきたところであり、各柱を中心に、人、物、金、情報が集まり、自主財源の確保により、市民サービスに還元できるものと考えているところでございます。次に、大項目2点目、子育て支援対策の方向性についての中で、中項目2点目、子育て環境整備についてとして、チャイルモの活用状況について、開業時からの入場者数の推移に対する見解と今後の施設利用の促進策についてのご質問でございますが、屋内交流遊戯施設の遊戯広場の入場者数については、開業した令和4年度は2万5407人、指定管理制度を導入した令和5年度は2万5453人と増加しており、今年度の入場者見込みは2万7413人と、前年と比べて1960人程度増加する見込みとなっております。また、個人利用だけでなく、月2回の移動子育て支援センターや、市内の幼稚園や保育園、小学校などの団体にも活用していただいているところでございます。今年度においては、市内小学生以下の子どもを対象とした利用料無償化や、平日のクール制を見直すなど、市内外の多くの方に利用していただけるよう、運営方法の見直しを行ったほか、令和5年度より NPO 法人留萌観光協会が指定管理者として施設の運営を行っておりますが、チャイルモの利活用促進策として、人気絵本103冊の設置や、木製バンクの個人記録のポップを掲示、クライミングウォールの難易度の調整などのほか、ファミリーサポートセンターとの連携による有償での子どもの一時預かりや、自主授業として年始に臨時会館などを行っており、今後も子どもの遊び場支援と交流拠点づくりに資する施設としての利用促進策を指定管理者と検討し、連携を図りながら実施してまいります。以上です。
教育長。
横田議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、5つの拠点事業についての中で、中項目2点目、観光、教育、食料、エネルギー、 食品製造に対する将来像についてとして5つの拠点のうち未来志向型教育の拠点について現在の取り組み内容と事業の到達目標についてのご質問でございますが、未来志向型教育の拠点につきましては令和3年度に留萌高校の生徒に対する一人一台端末等の整備をはじめとし、令和3年10月には大手予備校の学校法人河合塾と包括連携協定を締結したことなどを受けて令和4年度から留萌高校に対する支援として留萌市教育委員会において事業化したものであり、令和5年度に入り民間活力を利用するなどした5つの拠点事業の1つとして市長部局でカテゴライズしたものと認識をしております。現在の取り組み内容といたしましては、先ほどの河合塾との連携による AI 学習教材プログラムの導入や進路説明会、大学進学者向けのオンライン特別講義を実施してきたところであり、また学力向上に向けて学力診断テストや基礎学力診断に対する支援や進路実現に向けた模擬試験や各種検定料の助成、JAL の客室乗務員によるマナーセミナーの開催に加えて、今年度新たに北海道大学のオープンキャンパスで参加する生徒に対する送迎支援や、これらの支援内容を PR するリーフレットの作成にあたり支援を行ってきたところでございます。また北海道教育委員会におきましても、来年の3月の完成を目指し10億円を超える予算による校舎の大規模改修が決まり、さらなる教育環境の向上が期待できるものと考えております。これらの支援により目指す到達目標といたしましては、留萌南部にある唯一の高校として間口維持の観点からも、地元中学校からの進学率について安定的に高水準を保持していくとともに、北海道大学をはじめとした国公立大学や難関私立大学への現役合格者を多数輩出していることから、地元高校に進学しても一人一人の進路を実現することができる環境にあるということを PR しながら、新たな産業や地域課題の解決に向けたグローバル人材を育成していくことが目標でもあり、また課題でもあると考えております。次に大項目2点目、子育て支援対策の方向性についての中で中項目1点目、子育て世代に対する支援の拡充についてとして、子育て中の親に対する留萌独自の事業を行う考えについてのご質問でございますが、現在留萌市では高校生までの医療費の無償化、第2子以降の保育料の無償化、学校給食費の据え置きや多子世帯の無償化、日本スポーツ振興センター保護者負担分の支援、全国大会等遠征費の助成、中大連参加費の補助、留萌高校生徒におけるタブレット端末の無償貸与など、保護者の経済的負担を軽減するための取り組みを行っております。また、子育て支援課と保健医療課が連携して実施しております子育て世代包括支援センターにおきましては、保健師、助産師、栄養士、保育士等の専門職が妊娠期、産後の面談や産後ケア事業、相談事業を行っており、切れ目のない支援を行うことで、精神面でのサポートを行っております。今後につきましては、令和7年度から始まる子ども子育て支援事業計画の策定にあたり、行ったニーズ調査ですとか、子ども子育て会議、子育て支援センター利用者、子育てサークルなど、さまざまな方々からの意見を参考にしながら、子育て中の保護者に必要な支援を行うことで、子育てしやすい 環境づくりに努めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、子育て環境整備についてとして、市内中高生が学校や家庭以外に安心して過ごせることができるスペースの確保の今後の方向性に関するご質問でございますが、令和5年度に小学校5年生、中学校2年生を対象に行った留萌市子ども子育て支援に関するニーズ調査におきまして、放課後に過ごす場所として自分の家と回答した割合は 69% でございましたが、学校や家庭以外というところでは公園が 25.6%、 学校の友達の家が 16.7%、 スポーツ少年団等が 13.7%、 塾や習い事が 12.5%、図書館やスポーツセンター、児童センター等公共施設が 5.4% となっている状況でございます。国の子ども大綱におきましても、学童期、思春期における子どもの居場所づくりは重要事項に位置づけられていることから、今後の方向性といたしましては、既存の地域資源を生かした居場所づくりや新交流複合施設の中にも居場所を作れないか検討していくとともに、令和7年度に実施いたします留萌市子ども計画策定のためのアンケート調査等において、子どもや若者の意見を聞きながらニーズを踏まえた居場所づくりに努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員。
それでは再質問させていただきます。まず大項目1番目、5つの拠点事業についてですけれども、この大型事業が連なる5つの拠点なんですけれども、雇用や地域経済への波及効果が期待できる事業であり、人口減や少子高齢化の課題に対する政策として計画を推進しておりますけれども、過去10年間で市の一般財源は約 10.6% の減少、人口は4851人、約 20.8% の減少となっております。今後さらなる自然減、社会減により、住民税や固定資産税の収入の減少、さらに高齢化に伴う社会保障費の増大により、財政の基盤自体が脆弱化が予想されますが、市民への財政的影響を最小限にとどめるための拠点事業運営に対する課題があれば伺いたいと思います。
市長。
人口減少やその他の問題で、一般的に言われる市税が減収するという問題につきましては、今国との関わりの中では、人口減少に伴って交付税も減るという状況もあるという状況ですが、社会保障費等についてはやはり十分な国の負担というものも考えられるという状況にはなっているのかなというふうに思いますし、昨今の報道等で知る範囲では、これから高等学校の授業料無償化ですとか、来年以降には給食費の無償化などと、今まで負担してた部分についても国の保障がなるという状況にもなってきております。しかしながら、やはりこのイニシャルコストをかけたことによって人口が減少すると、一般的には割り勘が増えるという言い方をちょっとされますが、そこをどう補っていくのか。で、これはやはり施設量を増やしていく、それは人口だけじゃなくて交流人口であったり関係人口というものを増やしながら利用を増やしていくということと、また新たな産業創出によって、先ほども言いました関係人口などが増えることによって、その活用が増えてくるというふうに も見込んでいるところです。また必ずしもその市税を活用するということだけじゃなくて、現在行われているふるさと納税の活用ですとか、やはり市民負担を当然その現状を維持していくこと、もしくは軽減していくことをというのを念頭に置きながら事業の推進にあたっていきたいと考えているところです。
横田議員。
令和5年度の決算において留萌市はすべての会計で黒字決算または収支均衡を達成し、連結実質赤字比率は発生しておりませんでした。これは過去の財政再建の取り組みに対し、市職員の皆様が真剣に向き合ってくださった結果と捉えております。しかし、今年度、財政調整基金の取り崩しなど補填されるものもあるため、既存事業の縮小や廃止も検討し、健全かつ持続可能な事業運営が不可欠となってきます。そこで新規事業を進める上で、今後想定される財政収支バランスの均衡状況についてお伺いします。
市長。
大変懸念をされている部分があるのかというふうに思いますが、やはり私どもとしては、これ手法の一つで財政を新年度、特に新年度予算等に入れ込むというやり方は、これは問題なく行える。で、決算時にそれがまた復活して戻るという状況の手法を取り入れているということをご理解をいただきたいというふうに思います。その中で今後もやはり民間の投資というのを生かしていきながら、やはりこう適切な財政運営というのは適切な持続可能な財政運営ということをやはり念頭に置きながら、常にですね、予算編成時においても職員にはやはりスクラップ&ビルド、まず今まで当たり前だと思ってた仕事を見直すということ、事業を見直す、で新しい事業を取り入れていく、でこういうことを繰り返していくことが私は必要だというふうに思ってます。でどうしても過去の累積した事業というものがなかなか切り捨てないでいるという状況もありますから、それも当然市民にとっては当たり前ということにもなりかねない、ただその当たり前が時代の流れとともに変わっていくことも、市民に理解をしていただきながら新しい事業を取り入れていくということが必要だというふうに考えているところです。
横田議員。
ただいま市長の方からスクラップビルドというお話がありますけれども、逆に建てるためにどのように財政を圧縮させていくかという、ビルド&スクラップの逆の方向から考えるというのが現在の方向性として見えてきてますので、そちらも考慮しながらの財政運営を行っていただければと思います。次に5つの拠点事業はこれらの留萌をこれからの留萌を牽引する政策として取り組まれていくと思いますけれども、それぞれの事業を推進するにあたり、今後の財政を大きく左右する事業となると思っております。それで5つの事業を行う必要性について市長の見解をお伺いします。
市長。
この5つの事業を行う必要性というのはですね、私がやはり市長となって進めたい事業ということがまず第一にあるというふうに思います。それはやはり平成21年に財政の健全化という大変つらい思いを市民にもかけ、そして職員にもそういう思いの中で職員の硬直化、要するに考え方の硬直化ということもやはりあるというふうに私自身も認識をしながら、新たな事業を起こすという、やはりこれからの時代に合ったニーズに沿ったやり方、そして国が進めようとするそういういろいろな情報を どうこの市のこの政策に生かしていくのかということをですね考えていきながら、やはりこの5つの拠点というものにたどり着いた部分でもあります。まあ、その中でやはり一番は民間の活力をいかにその中に入れ込んでいくかということが、やはり今までの行政運営の中では非常にそれをまあうまくこうちょっと言い方があれですけども、利用するとあまりいくっていう状況にならなく、まあやはりそれを民間の活力を使うことが地域経済の活性化につながるということが今の時代の流れになっているというふうに私は思っておりますので、まあそういう視点を含めてこの5つの拠点形成というのを考えて発動しているところでございます。
横田議員。
それでは次に5つの拠点事業のうち観光、教育、食料、エネルギー、食品製造に対する教育抜かしてですね、施策についてお伺いします。まずアウトドア観光の拠点について伺います。人口減少や少子高齢化などの課題に対し持続可能な地域づくりを目指した事業としてこの拠点事業が進められております。確かに初期投資は補助金や記載により市財政への負担は低減できると思われますが、飲食ブースの収支も施設維持の管理費に大きく関わってくると思われます。そこで利用料金での運営が可能と考える根拠についてお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本施設につきましてはですね、必要なランニングコスト、これについては、市の負担を発生させることなくですね、基本的にはこの道の駅の性格上ですね、やはり収益を一定程度確保しながら、それをランニングコストに当てていくという考え方が基本でございますので、それに関してですね、当然賄われるべき使用料を設定してですね、また当然それにかかる実費等の光熱費の負担もですね、いただきながら、市のランニングコストの負担というのはないという形で進めたいと考えているところでございます。以上でございます。
横田議員。
公設民営施設として稼働されると思うんですけれども、行政の軽減負担と専門性の活用というのがこの公設民営施設というのに関わってきますけれども、公益性と利益追求のバランスを考えたとき、この企業が利益重視になりすぎないよう、契約時に公共サービスの質を確保する仕組み作りを盛り込み、持続可能な公共サービスの提供となることが重要であります。市が考えるこの施設に対する公共性について伺います。
地域振興部長。
はい、答えいたします。本施設につきましてですね、道の駅を構成する施設として、これまでの既存の施設と合わせてですね、新たなにぎわいを生んでいく、またですね、地域の新しい、観光の手段として、地域の魅力を上げるための、アウトドア、アクティビティ、アウトドア観光を進める拠点施設ということで、位置づけしているところでございます。その中においてですね、当然、この施設で利益を追求するということではなくてですね、やはり我々としてはこの施設をですね、うまく企業と連携しながら市民のサービス、市民の利益につなげていくようなさまざまな取り組みをですね、提案したいというところで考えているところでございまして、その中にはですね、当然ビジターセンターとしての役割もございますし、当然地域の食を発信するという役割もございますし、当然地域のアウトドア観光をどう進めていくかという知見をですね、生かす、またこの入る事業者の中にはですね、やはり防災の知見というのも十分ございます。 この知見もですね、私どもの、住民サービス、住民の生活の、支援に生かしていくというような取り組みもですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
横田議員。
市民にとっても公共性の高い建物となるということは理解させていただきました。この公共施設の利用主体としては、主に市民、企業、団体、また教育機関、観光客などの外部利用者、また行政機関が挙げられますけれども、このアウトドア拠点施設が公共施設として市民に与える費用対効果についてお聞きしました。
地域振興部長。
はい、答えいたします。本施設の、費用対効果、その費用というのは、留萌市で整備した費用に対する、住民に対してどのような効果を、与えるのかというご質問かというふうに思っております。私どもですね、この施設ですね、直接利用する施設としての効果だけではなくてですね、やはり私どもいわゆる観光地ではないところで新しい観光戦略というのを、進めていくというところの、考え方の一つはですね、やはり観光というのは一つの手段であって、より豊かなですね、地域を作っていくというところが観光の目的の一つかなというふうに思ってございます。改めてですね、町の魅力に市民が気づくですとか、また新しい方々が来てですね、関係人口、交流人口として町に効果を与えるですとか、また今後ですね、やはりこの地域どう稼いでいくかというようなところでですね、この施設が直接稼ぐということよりもですね、地域に稼ぎを生んでいくような、そういうさまざまな仕組みをですね、さまざまな関係者の方々とですね、進めていくことが必要な形かなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
横田議員。
この施設では収益を見込まないで運営できるような体制を作っていくということですけれども、例えばこの施設の収益性について予想される営業収益が見込まれない場合、この補填についてどのように考えられているかをお聞きします。
市長。
現在はですね、補填については考えておりません。それは今からマイナスイメージを持っているわけじゃなくて、やはりこの施設を有効活用していただくということが大事なことだというふうに思ってますから、当然何かが発生したときに、その時その時の時代の流れと合わせてやはり対応していかなきゃならないのがこの行政運営と なりますので、現在において、そういう視点は持ってませんし、民間活力をやはりいかに活用し使って、市民の皆様に喜んでいただける、また交流人口、関係人口を築いていくということが大事だというふうに思っているところです。
横田議員。
補填は今のところ考えてないということなんですけれども、公共施設の建設運営に関して、後々のその老朽化などに対しての考え方っていうのも、財政としては積み立てなども考えられていくと思いますけれども、この施設の立地条件として、海風が当たる施設として、外壁の浸食などを早められる危険可能性も考えられます。例えばこの施設の老朽化に対して伴う更新費用やその際の財源確保の計画について、もし考えられているものがあればお聞きしたいと思います。
市長。
この施設に限らず老朽化対策というのは当然年数に応じて考えていかなきゃならないものであります。当然そのために必要な財源としては、私どもとしては公共施設公共施設整備基金というものをまずは持っております。ただそれをそこに当てるのか、それを別なところに当てて別の財源をそこに当てるとか、さまざまなやはり手法というものがあります。また当然その時に応じて国が行うさまざまな 補助事業ですとか交付金など、やはりまあそういうものをいかに活用できるかというのを常にアンテナを張りながら仕事を進めているということで、ご理解をいただければというふうに思います。
横田議員。
わかりました。それでは次に子育て支援と食品製造の拠点について伺います。施設を民間委託することで活用の幅が広がり、広がりが予測されますが、食品の食育の観点からもただ提供される食事とならないよう、食材の大切や地域の農業、漁業への理解を深めるためにも、引き続き子どもたちに食の大切さを伝えることが重要と感じますが、学校給食の将来像についてお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。食育の話今ございましたけれども、私ども今までの議会議論のなを通してですね、市が独自で栄養教諭を配置するというふうな判断をいたしておりますので、食育という部分はですね、これまでと変わらずですね、この栄養教諭にも、また民間事業者ですね、民間事業者のノウハウも借りながらですね、新たなその食育というものも推進していければなというふうに思っています。あと給食の将来像といいますか、やはりこの民間委託を進めた大きな理由というのは、やはり、給食センターが抱えるさまざまな課題、これらの解決を、図ることができるというのが、一つですし、やはり調理員不足でなかなか今後を見通した場合に、安定した学校給食の提供ができないんじゃないかという部分とですね、今後人口も減少していきますけれども、児童生徒がどんどん減少していくことになりますので、あくまでも児童生徒が減少していっても、効率的な事業運営を行って、継続的に安心安全な学校給食、これが今回行う民間委託によりできていくものというふうに考えております。以上です。
横田議員。
それでは未来志向型教育についてお聞きします。進路実現向上を目指した事業が進められておりますけれども、子どもたちの将来性を伸ばすためにも、専門性が高い分野との連携は今後の教育にとても重要と考えます。ギガスクール構想により IT 環境の充実が図られ、オンラインを活用し、全国と同等の水準で学習が環境が整備が可能となっておりますけれども、今後さらなる専門的な学習力向上を見据えた教育環境の整備が可能と考えますけれども、見解についてお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、おっしゃる通り、確かに今の時代、オンラインを通じた学習というのも、さまざまな形で提供もされているということは存じ上げておりますけれども、まずは今の高校生に対する支援ということを考えますと、あくまでも同立高校ですので、私たちが所管する私立の学校であればですね、私たちの考えで、さまざまな内容を変えていくというのは可能なんですけれども、その学習内容にまで踏み込んでですね、それを変えていくというのは、それについては議論は確かに必要だと思ってますし、変えていかなきゃならないという気持ちもございますけれども、それについてはですね、やはり学校あるいは同教員とですね、お話をさせていただきながらですね、一番いい方向に持っていけるように進めてまいりたいと思っております。以上です。
横田議員。
それでは次にちょっと飛ばしまして、中項目3番目、事業形成における政策の有用性と根拠についてお伺いします。事業の具体案と到達目標についてそれぞれお聞きしましたけれども、この5つの各拠点形成の基本的な考えとして、これまで事業説明においてチャンスとタイミングを逃さないため、スピード感を持って進める必要があるというお話をされていたと記憶しております。しかし現在財政状態を考えると、 今この事業を進めることが市民にとって優先度が高い事業なのでしょうか。地域医療が危ぶまれている現状において、さまざまな事業の進め方に対し優先順位を再度検討する必要があると考えますけれども、特にアウトドア観光が市民にとって優先すべき事業と考える根拠について、副市長のお考えをお伺いしたいと思います。
副市長、
お答えいたします。事業の優先度というお話でございますけれども、今議員からお話のあった医療を守るためにおいてもですね、やはり我々の使える財源をですね、しっかり確保していくということが重要だというふうに思っています。このアウトドア観光の拠点づくりは、これからここがシンボルマークになって多くのですね、投資が集まってくるものと思っております。それによって生まれる財源をですね、私たちのものにして医療や健康、あるいは市民の福祉というものにですね、当てていく、これが重要だというふうに思っております。他の拠点づくりにおいても基本的に考え方は同じでございます。で、今までの公共事業はほとんど市がお金を出す、あるいは国や道がですね、それを補助したり交付金を出したりという、そういう方法の中で事業を進めてまいりましたけれども、今は時代も変わり、もっとですね、民間からお金をですね、いただき、あるいはですね、投資をしてもらい、そういったものもですね、我々の市民の福祉にですね、有効に活用していくというですね、発想が必要なだろうというふうに思ってございます。このアウトドアの拠点づくりについては、モンベルを中心としてさまざまな民間投資がですね、ここを拠点にして行われるというふうに考えております。私たちはこの資金をですね、有効に市民の福祉にですね、当てていきたいというふうに考えてございますので、決して優先度がですね、低いものではないというふうに考えているところでございます。以上です。
横田議員。
この事業に対しては賛否両論があると思いますけれども、公設民営施設が検討段階である今のこの現時点においても、社会情勢は大きく変化して、エネルギーや物価高騰により市民の生活を圧迫し続けています。市は住民の生活基盤の整備を最優先に考え、時代に即した事業の再検討をする必要性があると考えますけれども、記載の償還を含め今後の財政の資産運用の見直しを行う必要性について市長のお考えをお聞きします。
市長。
ですね、若干ちょっと質問の意図が見えないんですが、そのあくまでも私どもとしては市の財政を守っていかなければならない、そういう業務を託されております。ですからそれに対して私どもとしてこれからの地域経済を有効に守っていく、そしてそれが守りでなくて攻めの姿勢の中で守っていくという姿勢の中で、今さまざまな事業展開を皆様に提案させていただいております。そのことからもやはりこの財政運営というのは、これはですね、一番やはりこう行政として市を守る立場としては守っていかなきゃならない。ですからそのためのさまざまなチェックをしていただきながら、やはり有効性を保っていきたいというふうに思ってますから、今ここで資産運用を見直すような時期ではないというふうに思いますし、改めて病院についてもですね、この1年が大変重要な時だというふうには思っておりますので、やはりその中で、十分皆さんと議論をしながら進めていきたいというふうに考えております。
6番、横田議員の質問を終わります。